The Savior perceived the strength or weakness in the faith of those around him.
救い主は人々の信仰の強さや弱さに気づいておられました。ある人にはあなたの信仰は見上げたものであるとお認めになり、別の人にはああ信仰の薄い者たちよと嘆かれました。あなた方の信仰はどこにあるのかとお尋ねになったこともあり、すべてのイスラエルの中にもこれほどの信仰を見たことがないと称賛されたこともありました。私は自分に問いかけます。救い主は私の信仰をどのように見ておられるだろうか。今晩私は皆さんにお尋ねします。救い主はあなたの信仰をどのように見ておられますか。キリストを信じる信仰は空中に漂う軽いものではありません。信仰は偶然に舞い降りてくるものでも、聖徳権として備わるものでもありません。それは聖文にあるようにまだ見ていない事実を確認することなのです。信仰は霊的な光を放ち、光は見分けがつくものです。キリストを信じる信仰は天からの賜物であり、私たちが信じることを選び、それを求め、それに捕まるときに与えられます。皆さんの信仰は強くなっているか、弱くなっているかのどちらかです。信仰は力の原則であり、この世だけでなく、幕を越えて信仰する上で重要なものです。キリストの恵みにより、私たちはいつの日か主の御名を信じる信仰を通して救われるのです。将来どれほどの信仰を抱くかは偶然ではなく選びによるものです。1ヶ月前ブラジルでアロルド・カバルカンテと会いました。彼は21歳でバプテスマを受け、家族の中で初めての教会員でした。燃えるような信仰を持っていた彼はすぐに伝道に出る準備を始めました。しかし悲しいことにアロルドの母親が癌と診断されました。3ヶ月後、母親が亡くなるわずか数日前、彼女はアロルドに次のような最大の関心事を話しました。それは、助けてくれる親戚はいないこと。そしてアロルドは一人で二人の妹と一人の弟の面倒を見なければならないことです。彼は厳かにそれを死が目前の母親に約束しました。彼は昼は銀行で働き、夜は大学に通いました。バプテスマの誓約を守り続けましたが、専任宣教師になるという希望は叶わぬ夢となりました。彼の使命は家族の世話をすることになりました。数ヶ月後、聖餐会のお話を準備しているとき、サムエルがサウル王に咎めるように語った、従うことは犠牲に勝るという言葉を研究しました。アロルドはとても不可能と思える霊感を受けました。それは伝道に出るようにという預言者の召しに従う必要があるということでした。アロルドは目の前に立ちはだかるさまざまな障害にもめげず、大きな信仰を抱いて前進しました。アロルドはほんの少しのお金も無駄にせずに貯蓄し、23歳で伝道の召しを受けました。弟に家族のために毎月自分の口座からいくら下ろせばよいかを伝えました。アロルドは伝道資金も弟や妹たちの生活費もまだ不足していましたが、信仰を持って宣教師訓練センターに入りました。1週間後、その後与えられることになる多くの祝福の最初の一つを受けました。思いもよらないことに、アロルドの働いていた銀行を彼が辞めるにあたって払われるはずの金額を2倍にしてくれたのです。この他にも多くの奇跡により、伝道資金や家族の生活費に困ることはありませんでした。20年後の現在、カバルカンテ兄弟はブラジルレシフェのボアビアジエムステークの会長として奉仕しています。当時を振り返って彼はこう語りました。義にかなった生活をしようと努力するとき、救い主の愛と導きを感じました。私の信仰は強められ、多くのチャレンジを克服することができたのです。アロルドの信仰は偶然ではなく、選びによって与えられたのです。多くのクリスチャンの男女が主イエス・キリストに対する深い信仰を抱いています。私たちは彼らを尊重し、尊敬しています。しかし、兄弟の皆さんはさらに多くを与えられています。すなわち地上に回復された神の神権です。 これがために皆さんは他の人々と異なり、善と悪の中立地帯にはもういません。皆さんの信仰は偶然ではなく、選びによって成長するのです。どのように生活するかによって信仰は増えたり衰えたりします。祈り、従順、正直、義なる思いや行い、無視の心は信仰を増し加え、これらがなければ信仰は衰えます。なぜ主はペテロに次のように言われたのでしょうか。私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った。なぜなら私たちの信仰を打ち砕くことを喜びとする敵がいるからです。あらゆる努力をして信仰を守ってください。正直な問いかけをすることは信仰を培う上で重要なことであり、知性と感情の両方を使えます。主は言われました。私はあなたの思いとあなたの心に告げよう。すべての答えがすぐに与えられるわけではありませんが、ほとんどの疑問は心からの研究と神に答えを願い求めることによって解決します。心を働かせずに頭だけを使っても霊的な答えはもたらされません。神の思いも神の御霊を通じてでなければ知る者はいない。そしてイエスは私たちを助けるために別の助け主、真理の御霊を送ると約束しました。信仰は決してすべての疑問への答えを求めたりはしませんが、信仰は時折すべてのことを知っているわけではないが、主の弟子としての道を歩み続けるのには十分な知識が確かにあることを認識しつつ、前進するための確信と勇気を求めます。絶えず疑いを持ち、信仰の弱い人や不信者からの答えによって疑いを育てていくと、キリストは回復への信仰は弱められます。生まれながらの人は神の御霊の賜物を受け入れない。それは彼には愚かなものだからである。例えば預言者ジョセフ・スミスに関する疑問は真新しいものではありません。この技が開始された時からジョセフを批判する人々によって投げかけられてきました。21世紀の色付き眼鏡を通して200年前の預言者ジョセフについての出来事や語られた言葉について、正直なところ疑問を抱いている信仰ある人々に、私は友人として次のような勧告をしてもいいでしょうか。ジョセフ兄弟をそんなに責めないでください。将来皆さんは今日のインターネットのあらゆる検索エンジンで見つけられるよりも100倍の情報を得られるようになるでしょう。そしてそれらは一層綿密で信頼のおける情報でしょう。彼の人生全体について考えてみてください。貧しい家に生まれ、正式な教育は受けず、90日足らずでモルモン書を翻訳しました。何万人という正直で献身的な男女が回復の大義を受け入れました。38歳でジョセフは自らの血をもって自分の証を結び固めました。私はジョセフ・スミスが神の預言者であったこと、今もなお預言者であることを証します。これを心に留めて前に進んでください。聖書とモルモン書はイエスがキリストであり神の御子であられるという絶対的な確信を与えてくれます。これは1852年ジョン・テイラーがフランスで宮沢を始めた時に出版されたフランス語のモルモン書の初版本です。モルモン書は現在世界中で110の言語に簡訳あるいは部分訳され、回復が真実であるという霊的かつ目に見える証拠を与えてくれています。皆さんが最後にモルモン書を始めから終わりまで読んだのはいつですか。もう一度読んでみてください。モルモン書は皆さんの信仰を増し加えます。私たちの信仰を増してくれるもう一つの神からの賜物は大官長会と十二使徒定員会の導きです。今日私たちは3人の新しい十二使徒を支持しました。心から歓迎します。この神聖な召しに歓迎いたします。パウロは言いました。彼はある人を使徒とし、ある人を預言者として召された。生徒たちを整え、私たちのすべてのものが神の子を信じる信仰の一と彼を知る知識の一とに到達し、騙し惑わす策略によりさまざまな教えの風に吹き回されたりもてあそばされたりすることがないためである。 大官長会と十二使徒天会の導きは私たちの信仰を守る助けとなります。皆さんの信仰の炎が初めは小さなものであっても、義にかなった選びによって神へのさらに大きな信頼がもたらされ、皆さんの信仰は成長します。現世の試練は風を送り、暗闇に隠れる邪悪な力は信仰の炎を消そうと企みます。しかし皆さんが続けて良い選択をし、神を信頼し御子に従うとき、主が光と知識を増してくださり、あなたの信仰は安定し揺るぎないものとなります。トーマス・ S ・モンソン大官長は次のように述べました。恐れてはなれない。未来は皆さんの信仰と同じく希望に満ちています。この教会の若い男性たちの信仰は素晴らしいです。今年の6月12日、私はメールを受け取りました。ユタのあるワードのビショップと彼の妻と2人の子供が飛行機事故で亡くなったという知らせです。マーク・オープンショー・ビショップが操縦していた飛行機が飛行場を飛び立った後で急に失速し墜落したのです。オープンショー・ビショップと妻のエイミー、夫妻の子供であるタナーとエリーがその事故で亡くなりました。飛行機の座席から投げ出された5歳の息子マックスだけが数箇所の骨折だけで奇跡的に助かりました。そこにいなかった息子のポーター・オープン賞長老はマーシャル諸島伝道部で伝道中であり、また17歳の息子ゼーンは学校の文化交流プログラムでドイツにいました。私はクリスマス島にいるオープン賞長老に電話しました。オープン賞長老は父母と弟と妹の突然の死の悲しみに打ちひしがれましたが、すぐに2人の弟たちについて心配になりました。最終的にオープン賞長老と弟のゼーンは2人で話し合い、家のことは他の人に手伝ってもらい、長老は伝道地に残ることに決めました。2人は両親もそれを望むだろうと分かっていました。オープン賞長老と話したとき、彼の悲しみと同時に信仰の炎も感じました。彼はこう言いました。私には確信があります。何の疑いもなく家族にもう一度会えると知っています。試練の中にあっても常に主イエス・キリストにあって力を見出せます。私と弟たちがこのとても難しい試練に遭う中で、神がその全能の御手によって助けてくださるのをはっきりと目にしてきました。私がゼーンに初めて会ったのは葬儀の時でした。礼拝堂に置かれた4つの棺を前にして、17歳の彼が皆に向かって話すのを聞いたとき、私はその信仰に驚かされました。彼は次のように語ったのです。今日僕たちはへりくだった心と疲れた魂を持って、母と父タナーとエリーを追悼するために集まりました。僕たちは共に語り合い、共に涙し、共に思い出し、共に神の御手を感じてきました。事故の知らせを聞いた次の日、僕のカバンの中に母からの手紙を見つけました。そこにこう書いてありました。ゼーン、あなたが何者であり、どこから来たかを覚えていてください。私たちはあなたのために祈っているし、あなたを恋しく思っているわ。母からの最後の言葉として、これ以上ふさわしい言葉はありません。母がタナやエリや父と共に弟や僕たちのために祈ってくれていると知っています。僕が自分が何者かを覚えているようにと祈ってくれていることを知っています。なぜなら皆さんと同じように僕は神の子であり、神が私をこの地上に送ってくださったからです。どんなに孤独に思えても、神は僕たちをお見捨てにならないことを明かしします。愛する友人の皆さん、皆さんの信仰は誕生とともに始まったのでもなければ、死とともに終わるわけでもありません。信仰は選びです。自分の信仰を強め、救い主からあなたの信仰は見上げたものであるという承認の言葉を受けるにふさわしく生きてください。そうするときに、イエス・キリストの恵みを通して皆さんの信仰により、いつの日か愛する人々とともに神の御前に清く汚れのない状態で立つことができることを約束します。イエス・キリストの御名により、アーメン。